岡山県には朝日川、吉井川、高橋川の3つの一級河川が流れています。これらの三大河川の役割を知るとともに親しみを持っていただく番組、岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は矢本八重子です。さて、今日はスタジオに国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課水防企画係長の門田直人さんにお越しいただいています。門田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、まずは自己紹介をお願いします。
こんにちは、岡山河川事務所の防災情報課の門田と申します。本日はよろしくお願いします。
お願いします。
岡山河川事務所では岡山県に流れる一級河川の吉井川、旭川、高橋川、金剛川、百軒川、小田川の一部を管理しています。
はい。
仕事内容は洪水や高潮などの対策のために堤防強化などを実施したり、河川の水利用や渇水などの対応、河川環境の保全、河川の維持管理、防災・減災対策といった幅広い業務を実施しています。
はい。
防災情報課では岡山河川事務所で所管する一級河川の吉井川、旭川、高橋川に関する防災体制の確保・構築、情報の発信や防災教育といった業務に当たっています。
はい。では具体的にはどのようなお仕事をされているのでしょうか。
私は防災に関わる会議の調整役として、県内の各市町村をはじめとした地方自治体や警察、消防、自衛隊、報道関係の方々とやり取りを行い、事務局として運営や窓口対応をしています。
はい。
また災害時に迅速かつ適切に対応が行えるよう、事務所職員を対象とした訓練の企画運営を行ったり、岡山県さんや気象台さんなどの各関係機関と緊密に連携をして対応ができるよう、関係機関の実施する訓練にも参加しています。さらに防災情報課では河川の状況を監視する水位や雨量の観測所や河川カメラ等の設備整備も行っております。近年では気候変動に伴い日本各地で極端な大雨による災害発生の頻度が増えている傾向があり、いつでも災害が起こりうる可能性があります。そういった災害時に役立つ情報として、本日は国土交通省が発信している防災情報やその取得方法について紹介させていただきたいと思います。
はい。最近では本当に災害が多くて人事ではないですが、そういった災害時に役立つ情報として今回はどのようなものをご紹介いただけますか。
はい。まずは河川に関する情報提供について紹介させていただきたいと思います。国土交通省では全国の河川の水位や洪水予警報、レーダー雨量、河川カメラ画像などをリアルタイムで配信しています。
リアルタイムで配信しているんですね。
インターネットで川の防災情報や川の水位情報と検索していただくか、岡山河川事務所のホームページにリンクが掲載してありますので、そちらからもご確認いただけます。
はい。
実際に私自身も今まで河川カメラ画像や水位の情報を収集するために川の防災情報を何度も使用しておりまして、雨が降るたびに川の上流の水位やカメラ画像を見て、川の水位がこれから上昇するのか下降するのか、ある程度予測を立てるのに利用しています。
はい。門田さん自身もしっかり利用されてるということですね。
そうですね。
はい。先ほど私もあの川の防災情報一緒に見させていただいたんですけれども、このサイトから地図から探すというところをタップして、自分の住んでる地区をアップにしていくとカメラマークが出てきて、そこをタッチすると簡単に見ることができました。皆さんにもこうぜひ調べていただきたいんですけれども、ではそちらの河川カメラの情報について詳しく教えていただけますか。
はい。岡山河川事務所では一級河川の吉井川、旭川、高橋川を管理するために河川監視カメラを設置しております。
はい。
通常時は河川への不法投棄等異常がないことを確認し、雨が降り河川の水位が上昇しているときは河川状況把握等に利用するため、設置を行っています。
はい。
河川カメラ画像を一般に公開し、 河川水位が高くなった時の状況を確認いただき、地域の方がいち早く状況を把握して防災情報に役立てていただくよう考えています。また4年ほど前に簡易型河川カメラを複数設置し、従来のカメラと合わせて様々な箇所の河川カメラ画像がインターネットで見られるようになっています。
そうですね、先ほどもカメラマークが思ってた以上にたくさん出てきたので、こういった風にたくさんカメラがあれば自分の住んでいる近くの河川の画像を見て情報収集がとてもしやすいですね。では大雨の降っている時の河川カメラについて見方や活用方法を教えてください。
川の防災情報や川の水位情報では、川の状況が分かりやすいように普段の河川の静止画に流れる水の流れる方向や目印となる建造物を記載しています。
はい、
普段の川の様子と見比べることで、洪水時にカメラを確認いただいた際に水位がどのぐらい高くなっているのかが分かりやすくなっています。また災害発生の危険度や避難の判断基準が分かるよう、橋に水位に応じた赤や黄色のラインを入れている場合があり、いくつかのカメラ映像では橋とそのラインを画像で確認することもできます。洪水時に川の様子を見に行き川に流されるという事故も発生しております。
そうですよね、実際に見に行くのはちょっと危ないですよね。
川を見に行きたい気持ちも分かりますが、川の様子をインターネットで確認することで安全に情報を得ることができますので、こうしたカメラ画像などを活用していただければと思います。
はい、
その他 YouTube を活用し、岡山県庁や新鶴見橋河川カメラなどを配信しています。 YouTube の検索より中国地方整備局旭川と検索して確認してみてください。
はい、ライブカメラということで24時間いつでも見れるということですね。ではその他の河川に関する情報ですが、どんな情報があるんでしょうか。
河川を管理するために河川の水位情報があります。
はい、
従来の水位計は河川を管理するために必要な箇所に設置していたため、観測する場所が数キロメートル離れているような場所もあり、ご自宅の最寄りの観測所が確認しにくい状況だったと思います。
そうなんですね。
そのため近年では洪水時のみ水位観測に特化した低コストな水位計として開発された危機管理型水位計を増やしており、より細かい情報発信を行うよう取り組みを行っております。
はい、
この危機管理型水位計とは、円滑な避難行動や水防活動を支援するため、都道府県や市町村が管理する中小河川等への普及を促進し、水位観測網の充実を図ることを目的として整備しております。これまで水位計がなかった箇所についても水位情報の提供が可能となりましたので、ぜひ皆さんのご自宅の近くに水位計が設置されているかを川の防災情報で確認していただければと思います。
はい、こちらも川の防災情報から確認していただけるということなのですが、水位計についての見方についても教えていただけますか。
はい、危機管理型水位計であれば、河川の堤防の上部から水位を測定するもので、あとどれくらいで水位が堤防の上部まで達するかという表示の仕方をしております。
はい、
洪水時の水位の上昇に応じてアイコンの色が紫や黒に変化し、河川水位が上昇し、堤防上部までどれだけ迫っているかが分かるようになっています。
分かりやすくアイコンの色が変わるんですね。
ちなみに従来の水位計では多くのものが川底から水面までの高さを示しております。こちらも水位の上昇に応じてアイコンの色が赤や紫等に変化し、避難判断に活用できるよう表示しております。
はい、
岡山河川事務所が管理している区間以外の河川も確認することができますので、ぜひ活用ください。
はい、河川に関する情報は川の防災情報や川の水位情報から確認できることがよくわかりました。他にも事前に備えることができることって何かありますか。
はい、国土交通省では河川の堤防を強くしたり川底を掘ったりすることで洪水を安全流下させるよう整備を進めております。一方で堤防が高くなってもこれまで経験したことのないような豪雨によって堤防を上回る洪水が起こる可能性があります。
はい、
お住まいの市町村から発行されているハザードマップや防災マップには河川が氾濫した時に浸水する可能性がある範囲や土砂災害の危険性が高い場所などの 危険情報と避難場所などが書かれています。市町村から配布されお手元にある方が多いのではないでしょうか。もしお手元にない場合は各市町村のウェブサイトで確認できますし、インターネットの検索画面からハザードマップとお住まいの自治体名で検索いただくと比較的簡単に見ることができると思います。また国土交通省の運営するハザードマップポータルサイトにアクセスいただければ全国の自治体のハザードマップに簡単にアクセスできます。
はい、
ハザードマップでお住まいの場所を確認して氾濫した時に浸水しないか、避難場所や知り合いの家に逃げた方が良いかなどご家族と相談してみてください。近くに山があるときは河川の氾濫だけではなく土砂災害の危険性も確認してください。また避難場所までの移動ルートにも同様に浸水や土砂災害の危険がないか確認し、安全に避難できるよう事前に準備していただければと思います。
はい、ではいざ災害が起こるような大雨が降っているような時はどんな風にして情報収集をすればよいでしょうか。
大雨が降っている際には事前に気象庁や自治体から災害が発生するような大雨が予想されるという情報が発信されるため、
はい、
こういった情報に注意いただくとともに、いざ大雨が降っている状況の際には河川の水位をテレビのデジタル情報やインターネットで見ることができます。
はい、
テレビでは NHK 総合で データボタンから防災生活情報から防災生活情報から河川水位の状況、インターネットでは先ほどもご紹介しました川の水位情報や川の防災情報で水位を見ることができます。
はい、
他にもインターネットでは国や県、市、報道機関や民間企業からさまざまな情報が提供されています。掲載されている数値や映像は同じものでも操作の方法は情報を提供している機関によって違うので自分が見やすいところを探すのが大切です。
はい、
また国が管理する河川で氾濫の危険がある状態となったとき、河川が氾濫したときは国土交通省から皆様の携帯電話へ緊急速報メールを送付します。
はい、わかりました。自分が見やすいサイトを探すのもとても大切ですね。
はい、
日頃から事前の備えをしておくとともに、いざという時にどうやって情報収集をするのか、どうやったら見やすいのか確認しておくことが大切だとよくわかりました。これを機会に皆さんぜひ確認していただきたいと思います。今日は国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所防災情報課水防企画係長の門田直人さんにお話を伺いました。門田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は来年1月10日金曜午前9時から、再放送は午後1時からです。岡山三大河川ナビゲーション、ご案内は矢本彩子でした。